それではこの朝私たちに与えられている神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所はピリピ人への手紙1章27節から30節です。聖書の箇所は新約聖書ピリピ人への手紙1章27節から30節です。それでは御言葉に聞きましょう。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても離れているにしてもあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることです。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。かつて私について見て、今また私について聞いているのと同じ苦闘をあなた方は経験しているのです。説教題は福音にふさわしく生活しなさいです。昨晩その前からでしょうか、台風の動きを見ていて、日曜日ちょっと随分雨風が強くなるかなとこう心配していました。今朝やまた昨日もですね、少しちょっと心配なので礼拝をお休みしますというその連絡をいただいています。本当に今日すごい雨だなと思っていますし、また雨以上にこうコロナの勢いが本当にこう今までにない勢いを持っているなとそのように感じています。そういう中でも今ここに集うことを許され招かれている、そしてご一緒に礼拝を捧げるお一人お一人の上に神様からの平安とともに神様からの祝福があるようにと祈ります。ピリピ人への手紙を礼拝ごとにこう聞いています。伝道者パウロは、自分は世を去ってキリストと共にいる方がはるかに望ましいとそのように言いました。しかしそう言いながらも、今は私は生きてピリピ教会あなた方のところに行く方が、これがキリストを崇めることになると確信している。このように語りながらパウロはもう一度ピリピ教会に自分が行くということを期待してこう語っています。自分はこれからあなた方のところに行く、よしそれじゃあ、細かい話はそっちについてからと、そんな悠長なことをパウロはしません。私はあなた方のところに行くんだけれども、それよりも前に今すぐあなた方に伝えなければならないことがあると、そんなこう急ぐやしというか、急ぐような口調で今日の御言葉が与えられて語られています。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。ただという言葉は大切な言葉です。ただ一つ、ただこれだけは、そんな一点集中の言葉です。キリスト者として生きるときに、こんな風に生きるんだ、こんな風に生きるんだ、あんな風に生きるんだ、いやそういう細かいことはさておき、この一つだとパウロは一点集中の言葉をピリピの教会に語る。今すぐこれだけはしっかりと聞いておいてくださいという、こうパウロの緊急の言葉です。ピリピ教会に当てられたこの一点集中の言葉、緊急の言葉、これは私たちにとっても大切な言葉であると思います。 私たちも教会の中で教会の外でいろいろなことがある。いろいろなことに頭悩まされたり、いろんなことを考えたりする。いや、いいんですけれども、パウロは、いや、あれこれさまざま、それらはさておき、まずこの一つのこと、しっかりと聞くべきこの言葉、これを聞いてくださいと今日の御言葉は私たちに語りかけてくるわけです。私たちはこのパウロのこう前のめりになる、迫るような勧めの言葉を今日しっかりと聞きたいと思っています。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。キリストの福音、はてキリストの福音とは何だろうと。多くの仲介書を開いてみても意外とこのことは語られていません。キリストの福音というのはみんな知ってることでしょう、当たり前のことでしょうということで書き飛ばしてるんでしょうか。しかし皆さん、キリストの福音とは何でしょうか。キリストの福音とはキリストの十字架と復活のことです。キリストが成し遂げられたこの十字架と復活を信じるなら、私たちの罪は全て許され、私たちは死の先の復活の命に預かる。このキリストを信じるなら、あなたはそのような恵みに預かる。これが福音、良き知らせです。この十字架と復活はキリストが成し遂げてくださったのです。キリストが私たちの罪のために十字架で身代わりに死なれ、このキリストの十字架のゆえに私たちの罪は確かに許された。キリストが三日目に墓から復活され、このキリストの復活のゆえに私たちも復活の命に預かり、私たちは新しい人として歩む、生きるものとされる。キリストの福音を信じる。この福音は私たちを新しく明るくするものです。キリストが私たちを新しくし、明るくしてくださるからです。ある人がキリストの福音を信じる、キリストを信じることによって私たちは全く新しい生活がイエス・キリストから明け染めているという言葉で言い表していました。明け染めているという言葉が私の心に残りました。皆さん、明け染めているという言葉はどうでしょうか。あまり若い子は聞かないと思いますし、実は私自身もあまり明け染めているという言葉を聞いたことはありません。しかしこの一人の人は、福音を信じる、キリストを信じることによって全く新しい生活がこのイエス・キリストから明け染めていると、こう言うんです。辞書で調べると、明け染めるっていうのは夜が明け始めることということでした。真っ暗な夜に少しずつ明るさが、明るい太陽が昇ってきて、暗い黒い空がだんだんだんだん明るくなっていくことを明け染めるというそうです。真っ暗だった夜というのは私たちが暗い罪の中で生きているんだということを思わせます。普通の夜ならいつか終わりを迎えて明けるんだけれども、しかし私たちの罪の夜、罪の暗さというのは、待てど暮らせどいつまでたってもひたすらに暗いままでした。しかしその暗い夜が明け染めるんだ。どこからか。それはキリストから明け染めていくと。罪人として暗い夜の中を生きてきた私たちに、キリストという朝日が私たちに光を放って、私たちを全く新しく、私たちを明るく変えてしまうんだと。キリストがです。キリストが 私たちの暗い罪に光を当ててくださった。私たちの中に光を大きくしてくださり、私たちの中に光を満たしてくださるキリストがです。私たちは生きる中でさまざまな暗さというものを見ますし、また私自身の中に暗さというものを持ちます。私の考え、経験、力によってこの暗さを打ち払うことはできない。しかし一切の暗さがこのキリストによって明るくされる、とても嬉しいことです。私たちの罪の暗さも許しの明るさに変えられる。私たちの死に対する恐れというのも私たちが復活するという望みに明るく変えられてしまう。キリストが私たちの中に光を差し込んで光を満たしてくださったからです。キリスト者には望みがあるというのはこういうことではないでしょう。こういうことだと思うんです。漠然と望みがあるんじゃない。明け染めさせてくださるキリストが私たちと共におられるからです。このキリストの福音にふさわしく生活しなさいとパウロは言います。ふさわしく生活するとはどういうことか。先ほど公文兄弟の証にもあったように、こう福音にふさわしく生活するというときに、何か私たちはもしかしたら熱心に熱くこういうことをして、ああいうことをしてと、そのようなことを思うかもしれません。それゆえに、私はそんなことできないな、私はこんなことできないなと思う方もいるかもしれません。このキリストの福音にふさわしく生活するというのはどういうことか。この生活するという言葉は、これギリシャの都市国家にポリスというものがあります。このポリスという都市国家の生活から来ている言葉がこの生活するという言葉です。ポリスというところでは、この市民というのが大切な役割を担っていたと言われます。積極的に市民はポリスの政治に関与して、ポリスの運営のために意見を述べて、ポリスの市民というのは、私は市民であるという特権とともに、この特権に伴う義務を果たすということを大切にしてきました。パウロが手紙を宛てたピリピという町も、これローマのこう植民地、そこに小さなローマがある。このローマにも市民権があって、ピリピの人たちはこのパウロの生活しなさいっていう言葉を聞いたときに、特権とともに、それに伴う義務をしっかりと果たしていきなさいということをよく聞き取ったと思います。キリストの福音にふさわしく生活しなさいとは、キリストの福音という特権に恵みに預かったのだから、福音に伴う義務をしっかり果たしなさいということです。それでは、福音に伴う義務とは何でしょうか。キリストの福音とは、十字架と復活を成し遂げてくださったキリストです。私たちの罪を許し、私たちを全く新しく明るくしてくださるキリストです。この福音に伴う義務というのは、キリストイエスを私の救い主、私の主とし、私の罪を許してくださった方、私を新しくしてくださった方と告白し生きることです。これがキリストの福音にふさわしい生活ということです。あれをせい、これをせいではない。あなたはキリストの福音に預かったのだから、このキリストを主として、救い主として告白し生きなさい、生き続けなさいという、これがふさわしい生活です。パウロは 一番最初に申し上げました通り、このピリピ教会にこれだけを伝えようとしたんです。まずこれだけを伝えたい、これだけを聞いてほしい。それはあなた方はキリストを主と救い主と告白し続けなさいと、これがあなた方にとって必要なんだということです。ピリピ教会にはキリストを主と告白させないような戦い、福音の信仰をこうくじけさせようとするような戦いがあったのではないでしょうか。小さな教会であったかと思います。最初は3家族から始まった小さな教会です。周りにはローマの文化、ローマの宗教がもうゴロゴロしている。そんな中でキリスト教というのは今私たちと同じように小さなマイノリティです。そんなの信じて何になるとか、さまざまなことがピリピの教会に戦いとしてあったことを思います。パウロはこの信仰のためのキリストのための戦いに負けないために、あなた方はただキリストの福音にふさわしく生活しなさいとこう進めている。福音を信じキリストを信じて生きる、すると戦いが生まれる。もしかしたら信仰を持ったら穏やかな日々になる、平和な生活になる、そんなことを思うかもしれません。確かにキリストを信じる、福音を信じる中に喜びや平安というものがあります。しかし同時に福音を信じるゆえに戦いがあるのだと、そしてこれは決して驚くことじゃないんだと聖書は教えている。イエス様は弟子たちにこう言われました。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は、キリスト者は、弟子たちは世のものではありません。世が、私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。イエス様は弟子たちに、キリストが迫害されたなら、キリストの弟子である、キリスト者である教会もまた迫害されると先んじて言っておられます。これは決して驚くべきことではない。皆さんもこの戦いを経験してこられたと思いますし、今もまた経験しておられるかと思います。私たちがキリストを主とし、キリストを愛し、キリストに従おう、そのようにするなら、同時にキリスト者である私たちに反対しようとする力、人たちというものを、そういう戦いがあるのです。私たちがキリストを愛せないようにするために、キリストに従えないようにするために、信仰をくじかせようとする反対者というのは現れます。いかがでしょうか。その職場において、その学校において、あるいは家庭においてさえ、あらゆる人間関係の中で、こう福音とかキリストへの信仰というのをくじけさせようとする、そればかりか、もっと激しく直接的にキリスト福音信仰をバカにするような、攻撃するような人と出会ったことがあるでしょうか。クリスチャンになる方に対して、方に向かって、私がお勧めしていることは、自分の置かれた場所で自分がクリスチャンであるということを早めに言ってしまった方がいいですよということです。そのことが後々になると、ますます自分がクリスチャンである、キリスト者である、イエスを主としているということが言い出せなくなってしまう。でもそこでぐっとこう戦いがもうそこで始まるわけです。今までキリスト者ではなかった自分がキリスト者だと言ったら、職場でどんな目で見られるんだろうか。日曜日は礼拝に行くので休めません。今までは仕事来てたじゃないか。なんで来れなくなったんだ。 いや教会に行くようになったんです、教会なんか行ってんのか、なんか言われたらどうしようかと、いろんなことを想像してしまう。戦いが起こる、これまでなかった。さらにこういうキリストのための戦いというのは、外側からだけでなく、私たちの内側からも起こってくるものです。キリスト者になっても神を信じて何になるのかとか、キリストを信頼しても本当に大丈夫なんだろうかとか、もしくはどうせ誰も見てないし自分にしかわからないんだからこんなことしてもいいやなんて、神を軽んじるような、キリストを信じる信仰をこう自らでくじけさせようとするようなことさえも起こりうる。私たちはこう思うんじゃないでしょうか。どうしてこんな戦いがあるんだろうか。どうしてこんな苦しまなければならないんだろうか。ピリピの教会もそう思ったと思います。私たちと同じように。私たちもそう思います。どうしてキリスト者になってこういう戦いがあるんだろうか。どうして福音を信じてこういう苦しみがあるんだろうか。パウロはこう言うんです。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。パウロはこう言うんです。あなた方はキリストを信じる喜びを恵みとして与えられただけでなく、さらにキリストのために苦しむことも、これも恵みとして与えられてるんだ。苦労は勝手でもしろなんて昔の人は言いましたが、そういうことじゃないんです。苦労がいいとかそういうことじゃないんです。キリストのための苦しみというのは、神からの良き恵みなのだとパウロはこう言い切ってしまう。福音のための苦しみは、ただの苦しみや、ましてや神の罰などでは決してありません。神があなたのことを愛してないとか、神があなたのことを罰してるなど、そういうことではないのです。ヘブル人への手紙の12章7節にこう記されてます。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。このヘブル人への手紙を記した人は、キリストの反対者たちにこう苦しめられている。しかしそれは、父なる神からの訓練なのだというのです。それは、父なる神があなたのことを本当に愛し、あなたのことを子供として訓練している。あなたが立派な大人になれるように訓練している。苦しみというのは、神からの恵み。神があなたを子としてくださっていることの印なんだ。宗教改革者のカルバンという人も、パウロのこの29節の言葉をこう言って説明しています。こういう苦しみ、キリストのための苦しみというものは、神の子として受け入れられたことの確かな印である。どうして私たちは苦しまなければならないんだ。どうして私たちにこんな戦いがあるんだ。パウロは、それは神からの恵みだ。カルバンは、それはあなたが神に愛され、神の子とされていることの確かな印だというのです。私がキリスト者であるということ、それを告白し生きるときにある苦しみというものは、私たちが避ける類のものではない。これは私たちが神の恵みをいただいている、神の子とされている、そういう印として受け取りながら、私たちはその上でこのキリストのための戦い、苦しみと戦っていくのです。私たちはそれではこのキリストのための苦しみ、これと一体どう戦っていくか。ピリピ教会が直面していたこのキリストのための戦い、 どう戦うのか。パウロは今すぐこのことを聞きなさいとこの言葉を送ります。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。信仰をくじけさせようとする戦いの中で、キリストをキリストじゃないと言わそうとする戦いの中で、キリストは私の主、私の救い主として告白し続けなさい。福音の信仰のために心を一つにして共に戦うとパウロは言ってます。私たちのこの信仰の戦いというのは個人戦ではなく団体戦であるとパウロは言うんです。私たちはこの戦いを共に戦う。ここにこれだけの方々が集っておられる。私たちは共にこのキリストのための苦しみに、信仰の戦いに戦っていくのです。それでは私たちが、ここにいる私たち、またここに今日集えてない方々もいらっしゃいますけれども、共に戦うために私たちは一つとならなければならない。さあどうしましょう。ここにいる私たちがどうすれば一つとなれるか、一致できるか、必要なものを数え上げてみましょう。牧師による強力なリーダーシップ、必要でしょうか。羊の卓越した能力、そういうものが必要でしょうか。また教会のお一人お一人の本当に一生懸命さ、努力、必要、これでしょうか。いずれもそうではないと思います。テレビをつけると今オリンピックばかりやっています。で、私はバスケットが好きだからバスケットの試合を見ています。オリンピックで女子のバスケットが今日11時半から決勝戦を戦います。バスケットは団体戦ですよね。団体戦を見ていて大切なことは何かなと、こう見ていると、私というものよりもチームというものに優先順位を置いていることであると思います。みんなが私私私私と言ったら、そのチームはバラバラなんです。私がチームを一つにって、みんなが私がチームを一つにって思ってたら、みんながバラバラになる。チームというのは、一つになるというのは、自分ではないところに自分の心を置いていくという時に初めて一つになる。私たち教会もいつまでも私私私私に私に向いていたら、いつまでたっても一つにはなれません。私たちは私ではなくキリスト、私ではなくキリストが主救い主と、私ではないところに私の心を置くんです。キリストは主救い主、はい、皆さんもキリストは主救い主と、ここでその告白のあるところに聖霊が私たちをそこで一つにしてくださる。あまりこういう言葉は今日好まれないかもしれませんけれども、私たちは私で生きるのではなく、キリストによって生きる。そこに、もっと望ましくないかもしれない。私たちは自分が死んでも構わないからキリストを生かして生きる。けれども、そこによって私たちが本当に生きるんだと。私たちはキリストは主との告白によって共に戦っていきます。個人戦ではなく団体戦。私の頭の中には今度は柔道が出てきてるんです。戦ってるのはもちろん1対1で個人戦をやってるように見える。けれども団体戦っていうのは、戦ってる人たちの後ろに仲間がいる。戦ってる人だけが戦ってんじゃなくて、後ろにいる仲間たちも共に戦ってる。チームなんです。一つなんです。私たちはキリストのための戦いを一人で戦っているように思うかもしれないけど、そして実際後ろ振り向いてもそこには誰もいないかもしれないけど、私たちがいます。共に戦っているこの戦い。 あなたの後ろにあなたを応援してる兄弟姉妹がいる、教会がいる。私たちの戦いは決して私一人のものではなくて、私たちの戦いなんだ。そして私たちはキリストへの信仰告白というものを一つとされて戦っていくんだ。それでは私たちはこのように戦いますけれども、この戦いの勝利はどこにあるのか。パウロは、あなた方は霊を一つとして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦って、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないとこう言っています。戦いの勝利は何か。それは脅かされることはない。キリストへの信仰につまずいたりくじけたりせずに、脅かされずにキリストへの信仰にとどまり続ける、これが私たちの勝利である。反対者がいる、その戦いがある。しかし私たちは共にそのことに向かって戦う。私たちは共に戦いながら、キリストは私の主です、キリストが私の救い主ですと告白し続けていく。今日私たちはここに集って共に礼拝捧げてます。それぞれの一週間の歩みはそれぞれだったと思います。ご高齢の方は暑いから家にから出たくないわとずっと家にいたかもしれないし、若い方々は部活、まあ今部活やってるかどうかわからないけども、なかなかいろいろな、それぞれの生活の中でいろいろなことを思ってこの一週間歩んできたと思います。しかしそういうものを抱えながら、今私たちはここに共に一つに集っている。私たちがここに集う理由は何ですか。それは私たちの父なる神を礼拝するためです。そしてキリストを崇め、キリストを主とし、キリストを救い主と告白する礼拝を私たちはここで捧げている。私たちはここで共にイエス様は主ですと告白し、聖霊によってここで今一つとされて、また団体戦に出ていきます。今はなかなかできませんけれども、ここで共にキリストを主と告白する交わりを持ちます。共に語り合いながら、共に慰め合いながら、励まし合いながら、祈り合いながら、そこで私たちはキリストは主との告白を新たにしていきます。私たちは私たちを一つにする、私たちにとってふさわしい生活、キリストは主、キリストは救い主というこの信仰の告白を大切にしていきたいと思います。礼拝に集う中で共に主を告白し、交わりの中で共に主を崇め、さらに共に集い合いの中で主は主、救い主と一つとされ、この戦いに勝利していきたいと思います。共に戦っていきましょう。共に告白していきましょう。私たちのキリストは私たちの主、救い主です。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、私たちの生涯に、私たちの心にキリストイエスという光を灯してくださったこと、暗い罪の中に生きている私たちの生涯が明るい神の子としての神に愛され生きる生涯に新しくされたことを感謝いたします。誰しもが恐れる暗い死が私たちにとっては明るい復活への望みとされました。キリストが朝日のように私たちの心を明け染めています。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいと。どうぞここに集う、またオンラインで礼拝を捧げるそれぞれにあるキリストのための戦いの中で、私たちは共に戦ってゆきます。私たちは共に 主であり救い主であるキリストを最後まで、あなたは私の主、私の救い主と告白し、歩んでいくこと、生き抜いていくこと、戦い抜くことができるように助けてください。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。